清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科森上明弘先生に聞きます。
先生ですね、前回は、若い方も高齢の方もみんないろんな世代の人たちが自分の住み慣れた地域ふるさとに住むことでみんな自分のふるさとで過ごしていけるんだっていうね、素敵なまとめをしていただきましたけれども先生の話聞いてて思ったのは、ふるさとに年をとっても住んでいられることの幸せと、あとはご飯がたくさん食べられるってやっぱり素敵なことなんだなっていうのは思いましたね。
ありがとうございます。
先生のお部屋、創造大学の5階なんですけど、眺めいいですね。
ありがとうございま す, そうです、ね、
どうですか。
最初赴任させていただいて研究室見た時にもうあまりにも綺麗なんで、写真を180度の中で5枚ぐらい撮って家族や友達に全員に送りました
もう飽きましたよね、さすがに半年経ってね。
いや、そんなことないですよ。水鳥とか見てるとやっぱり、ああもう一回潜るとあんまり餌取ってるの探してるんですかね、あんまり浮き上がってこないなと思って、
もう大丈夫かって一瞬思って、
はい、ああどっか行ったみたいな、どっか行っちゃったよみたいな感じで
ちょうど、ね、石川の私とかもね見えたりしますもんね、ここね、
はい、はい、そうですね、はい、
先生確か豊橋の方じゃなかったですよね。
そう、岩田です。
岩田っていうのは豊橋にも岩田っていう地域がありますけど、は
い、
その岩田じゃなくて静岡県、
静岡県のジュビロ磐田の岩田です。
ジュビロ、あ、サッカーお好きなんですか。
あ、好きです、はい。
あ、ということはやっぱりジュビロファン。
そうですね、すいません、
地元チーム、はい、でも豊橋もグランパスファンもいますけどジュビロファンもいますよ。
ありがとうございます。
近いですからね。
はい、すいません、
そんな謝らないでくださいという岩田から毎日通っていらっしゃる、
はい、
森上先生なんですけど、そうそう、で、はい、さっき学生さんが来て、はい、なんかいつもと先生違うじゃんって言いながら、そう、なんか固くないっていうツッコミがありましたけど、
そりゃ緊張しますよね、はい、
今日はこういうキャラですけど、はい、いつも学生さんと話してる時はもうちょっとなんかこう砕けてる感じ。
いや、
そんなことないです。
そんなことないですよ、もうピシッとします
でも先生、創造大学に来られたのが何月でしたっけ。
去年の9月からです、お世話になっております。
ということで半年、
はい、
経ちまして、それ以前はどちらにいらっしゃったんですか。
静岡県の公立森町病院、森の石松の森町の、はい、公立森町病院にいました。
じゃあそういった病院で総合診療科かなんかで。
そうですね、はい、
リハビリテーションのサポートされていたと、
はい。
先生はもう社会人になってからずっと理学療法士なんですか。
いや、19歳から今でいう JR 東海、昔で言うと国鉄にいまして、それで国鉄の分割民営化とともにそこを退職して1年間予備校行って、25歳から学校に行って、28歳から理学療法士って感じですかね。
すごい人生ですね先生。
いや、そんなことないです。
え、鉄道好きなんですか。
いや、大学中退して入ったものですから、就職先がなかったっていうか、で父が国鉄職員だったっていうのもあって、とりあえず就職して、でその時に実は、すいません、いいですか。
うん、いいです。
人生話になりますけど。
してください、してください
で大学中退したのも母が病気になって、で今みたいに完全看護じゃないかったんで、誰か看護つかなくちゃいけないってなった時に、父がつくことに、父とか僕が大学生なんでつくうちに、単位が取れないし、父も働けなかったんで、収入的にも落ちて、大学中退して、でもやっぱり母ですから面倒見たいっていうのもあって、近くにいたいっていうのもあって、それで大学中退して、それで国鉄入って、その時に母の嫁行くばくもないって言われながら、 30年以上生きたんですけど。
おお、すごい。
その時に母が、入院してる時にやっぱりリハビリとか、まあ、数少ないリハビリを受けてて、うん、あなたの天職見つけたって言われたんですよ。
あ、お母さんに。
そう、そうなんですよ。それで、理学療法士っていうのがすごくいい仕事で、これはあんたに向いているって言われて、それで、向いてるって言われてても、僕自身よくわかんなかったんですけども、うん、まあ、嫁行くばくのない母にそれって言われると、やっぱりその気になって、うん、親孝行の一つとして理学療法士になりたいって勝手に思い込みが。
盛り上がっちゃったんですね。
盛り上がっちゃって。それで、でも、まあ、お金がないんで、まあ、お金を貯めなくちゃいけないって言って、まあ、とりあえず仕事をしましょうって、
うん、
仕事にして、それで、また運よく25歳の時に国鉄分割民営化っていうのになったんで、うん、その時に、実は退職前っていうのは休職ってあって、その1年後に退職しますけど、その1年間で、給料がある程度もらえたんですよね。仕事をしなくても、
うん、
必ず1年後には退職してくださいよみたいな、その制度を使って予備校を通って、それでその年に学校に入れたっていう感じですかね。
すごい波乱万丈ですね。というか、まあ、タイミングも良かったんでしょうね。いろんなものもね。
そうなんですよ、人生のタイミングが良かったんですよ。普通なら流されそうなところを流されちゃいけないみたいなところがあったんですよね。
はい、まあ運もね、
はい、
こう実力の一つって言いますから。
いやー、わかんないですけど。
じゃあ、もともとちっちゃい頃から理学療法士になりたいと思ってたわけではなくて、たまたまその、まあ、お母さんもご病気になったタイミングでお母様に言われて、
でまだ理学療法士っていう歴史自体もそんなに浅いんで、
う
ん、
今はもう理学療法士っていうと普通にね、はい、いろんなところにいてバリバリ活躍されてるお仕事ですけれども、
はい、
先生がなられた頃当時っていうのは理学療法士ってなんじゃいっていう時代ですか？
そうですね、静岡県でも200人いるかいないかぐらいだったんじゃないかなと思うんですよね。
と、うん、いうと創造大学の学生さんぐらいの人数、
そうですね、
県内、
はい、
しかいない時代に、
はい、
お母様にあなたは理学療法士が転職じゃないって言われて、
そうですね、
はい、よしじゃあやってやろうと、
その気になって、
はいはい、で25歳で専門学校行って、
はい、
28歳から透かしの入った免許もらって、
はい、そうよく覚えてますね。1週間前の話を。
そう、透かしが入ってるんですよね。
そうです、
国家試験受けるのね。
はい、
でそれをもらって、
はい、
で地元で理学療法士として
そうですね
勤めていらっしゃると、はい、長いですよね、理学療法士だから先生も。
そうですね、はい、
先生じゃあ創造大学にこう来られるきっかけっていうのはあったんですか？
はい、僕の母校の国立病院箱根病院の時の恩師がこちらの学科長の清水先生で、清水先生に理学療法士になった時からもずっと憧れてて、やっぱりそれでそういうご縁でこちらでお世話になることになりました。
ああ、清水先生に憧れていらっしゃったんですね。先生、
はい、
追いかけてきた清水先生、
ね、
っていう感じで。
そうです、そうです。
どうですか、今一緒の学校で教員として働き始めて、
はい、そうですね、いろいろ学生の時にもいろいろどうして清水先生が理学療法士になったのっていうか、いろいろそういうところのお話とかで、清水先生自体も大学卒業されて就職社会人を経験されて理学療法士になったりしてたので、まあ、そういうところでもやっぱり自分と同じ似てるところがあって、やっぱりそういうところ、あと考え方とか、まあ、臨床での考え方とか教育に対する考え方とかがいつも憧れてたり、お話を伺ってて憧れてたんで、自分もそれに一歩でも近づきたいっていうところで来させていただいて、この6ヶ月一生懸命毎日のようにお部屋に行って、
はい、
教えていただいてます。
もう清水先生の部屋にじゃあ通いですね。
そうです、また来たのっていう感じです
いいじゃんって感じですよね。
そう、もちろんね、教え子ですか。
あ、じゃあ割と入り浸っ先生って言いながら入り浸って、
はい、いろいろおっしゃってます。
いらっしゃるわけです。いい関係ですね。
あ、ありがとうございます。
で、またそれがきっと学生さんたちにも伝わっているでしょうしね。
そうですね。やっぱり僕が安心していられるの先生のおかげです。僕が安心していれば学生さんたちもやっぱり安心できるのかなと思いますので、まあ。 この半年で学生さんと仲良くなれたのもやっぱりそういう安心感とかっていうのもあるのかなと思います。よかったなと思っております。
素敵なこう関係性が構築されてるわけなんですね、はい、創造大学、はい。そんな先生にお話先週からお伺いしてるんですけど、はい、なんかね、理学療法学科の先生って、はい、やっぱり基本的に健康にすごくご自身も気を使ってる方が多くて、
はい、
今結構オタクって言おうと思ったんですけどちょっと言葉を飲み込みましたが、
はい、
先生もなんか運動とかやってらっしゃいますね。
そうですね、体を動かすのは好きなんで、は
い、ですよね、はい、何されてるんですか。
ずっと持久性が僕好きで、
持久力を鍛える、はい、
そうですね。最初こうマウンテンバイクでこうクロスカントリーをこう走ってたりして、うん、でレースするようになって、でクロスカントリー上りは僕大好きなんですけど下りが怖いんですよ。
あ、わかります、
はい、
スピード出ますね。
スピード出すぎてそれで前転して、
いや
そうこれは大怪我するなと、僕負けず嫌いなところがあるんで下っていくときにガーって下っちゃうんですよね、
うんうん、
それで前転してブレーキングを間違えて前転してこれは大怪我するなと思って、やっぱり子供もいたんでちょっとまずいなと思ってマウンテンバイクをやめようかなと思って、そうするとやっぱり自転車は好きなんです。 でマウンテンバイククロスカントリーなり持久性高めるときに、まあ、自転車の他に走ってたりしてたんで、で走って自転車やっててあと泳げれればあトライアスロンかなと思ってじゃあトライアスロンやってみようかなと思って、
はい、
でトライアスロンやって、そうですね、そんな形ですね。それでずっとやってきたりとか、まあ、スポーツも好きなんで、うん、スポーツっていうか球技が好きなんで野球とかサッカーとかバレーとかいうのをやってて、
基本体を動かすのが好き、
うん、そうですね。
今も現役でされてることってあるんですか。
今は体はできるだけ動かすようにはしてるんですけど、週に1回は必ずジムに行って、まあ45分からそのぐらい走ったり、あと筋トレとか腹筋とかやるようにはしてますけども。
いい体してらっしゃいますもん先生、引き締まってます。
いい、そんなことないです。
ね、理学療法学科の先生って皆さん結構がっしりした体型の先生が多いので、
はい、
お話聞いていると。
そうですか。
清水先生もだって結構がっちりされてますよね。
そうですね、はい、
ご自身の健康には皆さん気をつけてらっしゃるんでしょうね。
そうですね、やっぱり病気の方を相手にするんで、やっぱり、うん、太ってたりとかしてるとやっぱり、うん、先生その前に自分を治すよって言われますもんね。
説得力ないじゃんっていうことになっちゃいますからね。はい、ご自身の健康にも気をつけていらっしゃる、はい、ということです。まあそんなところでね、いろんな患者さんを、まあ今学生さんですけれども、今までいろんな患者さんを見てこられたということで、患者さんから学ぶっていうことも多かったんじゃないですか。
そうですね、やはり年配の人生の大先輩からもちろんのこと、ちっちゃい子からもやっぱり肘折ったりして曲げたり伸ばすのは痛いに決まってるんですよね。まあ遊びの中でこう動きは作ってくったりするんですけども、やっぱりその中でもやっぱりある程度こちらでサポートしながらやったりするんですけども、その時でももうやっぱりあれしたいこれしたいこれ食べたいとかいろいろあるんで、やっぱりちっちゃい子も泣きながらでも頑張ってくれるんで、やっぱりそういうところはまだ学ぶことがすごく多いですね。
うん、まあ、先生、はい、今先生という立場になられましたけども、
はい、
やっぱりそういう患者さんたちから学んだっていうことをすごく今も宝にしてらっしゃるわけですね。
そうですね、患者様からも習いますけども、学生さんからもやっぱり授業を通していろいろこういうところ気づくとか、いろいろ先生こうじゃないみたいなこと、おおそうねみたいな、うん、で僕も56歳なんですけども、やっぱり誰もがやっぱり成長したいなと思うんで、やっぱり吸収何かあったらやっぱり吸収したいな、吸収するためにやっぱり謙虚な気持ちが大切だなと思って、はい、そういうところはやっぱり学生さんからもいっぱい習ったり教えてもらったりします。
ああ、じゃあ俺は先生だぞ先輩だぞ教えてやるぞっていう姿勢ではなくて、本当にもう学生さんたちと切磋琢磨の毎日。
そうですね、学生さん結構教えてくれるんですよね。
先生それ違うにみたいな。
そうですね。恥ずかしいながら、
はい、
すごい気づきねとか思いますよね、うん、花一つ見てても、あ、花かと思う人と、この花綺麗だよねとか、いろいろそういう時、花、この花綺麗だよねって言われた時、俺今通りすごいしそうと思ったのに、あ、この子そんなところを、あ、これでいろいろ、あ、心も落ち着いたりとか、会話してたりとか、あ、春は来てたなとか、風を感じたりとか、そういうところですげえ気づきだなと思って、俺譲りなかったかなとか、そういうところも教えてもらったりとか。
なるほど。
はい、
はい、というですね、9月から創造大学に来られたばっかりの、今回はですね、理学療法学科森上先生にお話を伺いしました。先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学理学療法学科3年の河合美沙です。森上先生はいつも笑顔で、マイナスな言葉を一切言わない、すごくポジティブで明るい先生です。すごく生徒に対して寄り添ってくれる、とてもいい先生です。
いかがでしたでしょうか。この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介してきましたが、このコーナーは今週で最終回となります。お聞きいただきありがとうございました。